シネマーイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生変わったなということがたくさんあると思います、うん、友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画のコーナーです。今夜のゲストはこの方です。
はい、大手広告の下高原と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。大手広告の下高原さん、
はい、
スタジオに登場していただくのは割と久しぶりですよね。
久しぶりですかね。いつでしょうね。
だいぶ経
ってしまいました。シネマイラジオになってからあります？
いや、ないですね。初めてですね、多分、う
ん、でも現場でね、はい、インタビューの収録にお伺いさせていただいた時とかにはお会いしていて、ね、うん、はい、あ、こんにちはって、その度に人生変えた3本の映画っていうこんな始まったんで出てくださいねみたいな話はしていたので、まあ私としては念願かな
と。 ありがとうございます。
はい、という感じですね。
ようやく
ようやくシネマイラジオにも登場ということでね、はい、皆さんぜひ楽しんでいただけたらと思います。さあ、そんな私が会うたんびに人生を変えた3本の映画をぜひ話しに来てくださいとお伝えしていた下高原さん、
はい、
人生を変えた3本の映画選んできていただきましたでしょうか？
はい、しっかりと選んできました。
はい、ではまずは1本目からぜひ教えてください。
はい、1本目がですね、僕がですね、今大手広告という会社にいるんですが、2020年から今の会社なんですけど、それまでギャガという会社で、うん、同じく映画の宣伝をしておりまして、
はい、
そこに入社したのが2001年にギャガ入社したんですけど、
はい、
そこで初めて、出会った映画がハンニバルっていう映画。
おお、かなり大作ですね。
そうですね、レクター博士、
はい
はい、で、ちょうどその内定をいただいた時に、完成披露試写会っていうのが今あんまりやらなくなったんですけど、うん、ありまして、で今のフェスティバルホールではなく昔のフェスティバルホール時代に映画をそこで完成披露にご招待いただきまして、
はい、
関係者席っていうところで泣いていただいたんで行ったら、一番前の一番端っこ、2000人ぐらいのキャパのとこの一番前の一番端っこでハンニバルを見るっていう、もうなんかすごい怖い怖い映画、最後もね、まあまあもう別に新作じゃないからいいと思うんですけど、脳みそ食べるシーンがあるんですけど、うん、
はいはい、
そこ一番前の席で見るっていうすごい思い出で、結構その時は先行公開って結構頻繁にやってたんですけど、
先行公開、
はい、いわゆるでも日本全国同時公開なんですけど、
うん、
その1週間とか前に先行で土日だけ公開したりとかするんですね、
はいはい、
で僕が入る前は先行公開大行列で、もう大ヒットやって言ってたんですけど、僕が入ってからそうでもない感じでその始まったんで、最初入った時疫病神みたいな
感じ、まさかのレッテル貼られて、
そうなんですよ、
僕のせいみたいな。
で その後でもなんかラッシュアワーとか、はい、ファイナルファンタジーとか、
はい、
あとザ・メキシカンっていうジュリア・ロバーツとブラピのラブストーリーとか対策が続くので、うん、お払いに行かされました、それきっかけで。
ちょっと君
行ってきなさい、
行ってきなさい、
映画関わる作品、うんうん、
ハンニバルは絶対うちのもうすごいドル箱やから入らへんはずがないと、何か原因があるとしたらお前やから
って
、まさかのでお払い、お払いそれきっかけでこうお払いに行ってまあ、なんかある意味ちょっとなんでしょうね、人生が変えた一本かなとまあだけど、まあ映画自体すごくね、羊たちの沈黙からハンニバルっていうところね、さらにこう大きな公開になって、多分皆さん知っている映画じゃないかなと思うんですけどね。
まあ、でもハンニバルを最前列で、まあ、どっちかと首をカクンと顎を上げながら、
はい、すごい
ですね、見るっていうのはすごい吸収率でしょうね。
角度をすごい角度で見ましたよね。
まあね、顎を上げた状態で雨が打ってくるみたいな感じで、その脳みそ食べるシーンを見てるわけですよね。
まあ、今2000席の映画館ってもう多分ないと思うんで、 昔はすごい、そうですね、そんな大きなところでやってみたいなところは、うん、やってましたね、派手に、うん、
それはそれで華やかな時代。
そうですね、そこが僕の映画人生、映画宣伝マンとしてのスタートだったので、まあまあ人生を変えたっていうのもあるんですけど、思い出深い一本ですね。
その映画だけではなく、
そうですね、
体験も初めてでしょうし、はい、まさかの濡れ衣着せられて、
そう濡れ衣着せられて本当にもう京橋のあのなんか神社に行きましたよ。今ねよくあのプレスシートってあるじゃないですか、
はいはい、
あれをその作品持ってってファイナルファンタジーがとか言いながらこうプレスシート
を
プレスシートを祈祷していただきましたね、本当一人で。
それは下高原さんが大変というよりもご祈祷されてる方の
方
がね、ちょっと大変そうですけどね。
一人で本当にあのその役を払っていただいて、そうですね、まあ、入ったかっていうとなんか微妙でしたけどね。
そもそも、
ご祈祷として。
そもそも原因がそこじゃない
ですね。まあそこじゃないですね。まあでももうこう新人なのでね、
はい、
言われたらこうなんか自分のせいなんかなとかいろいろこう真面目に考えてた。
ベストを尽くさ
ないと。20代でしたよね。そうですね。
はい、面白いな。プレスシートご祈祷してもらって。
まあ今はあのそういうに邦画とかの制作だとね、
はい、
そういったご祈祷っていうのは役払いでやるんですけどね。
はい
はい、うん、多分プレスシート持ってった人はあんまりいないんじゃないかなと。
出来上がってからのね。
そう、出来上がってからのね。
宣伝ツールですからね。はい。まあそうやってでも映画っていうのが宣伝マンが宣伝して皆さんに届いているっていうことですからね。そんなお仕事と出会っていろいろな体験をした人生を変えた作品がハンニバルということで、はい、皆さんも久しぶりに脳みそ食べるシーンね、ご覧になられていかがでしょうかね。
中身面白いのでぜひ見ていただきたいなと思います。
いい椅子にね座っていい距離感でぜひね楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。ちょっと懐かしくなりましたね、映画の作品自体もね。
そうですね、
はい、さあそれでは早速ですが続いて2本目は、
2本目はですね、ちょっとまあだいぶ過去に遡るんですけど、
うん、
ビッグっていう映画なんですけど、
ビッグ、
はい、トム・ハンクスの初主演作品だったと思うんですけど、
はい、
監督がスティーブン・スピルバーグの妹が撮った映画なんですね。で、まあ、知る人ぞ知る映画みたいな感じで、よく映画の宣伝をしていると今まで見た映画で一番好きな作品とか良かった作品ってベストワン何ですかみたいな聞かれるんですけど、
はいはいはい、
すごい困るんですよあれ。まあその見る時の状況とかいろいろ自分の心情とかによって、うん、1位って変わるので、
ね、
なので絶対その時に言うようにしてるのは、自分が中学生の時に見たそのビッグって映画で、
うん、
ストーリー的には12歳の男の子が遊園地に行くんですよ、
うん、
でそこでなんだかちょっときっかけ忘れたけど、夜の遊園地に忍び込んでピエロのちょっと驚々しいなんか占いみたいなのをガチャガチャみたいなのがあるんですけど、機械があるんですけど、
はい、
それをやるんですよね、
うんうん、
じゃあなんかメッセージが出て、次の日の朝30歳のに大人に成長してるんですよ。
魔法か
魔法みたいな、
そうそうなんですよ、うんうん、
でそこでそれがトム・ハンクスなんですよね。
あ、だからビッグ
成長した、そうです、
大きくなった成長した、うんうん、
でいろいろまああってな、おもちゃ会社に就職することになるんですけど、中身は子供なので、子供なりのアイディアでバカバカヒット商品を、う
んうん、なるほど、
出して、で結構割とこう出世していくんですね。
子供の気持ちが分かるから、
分かるから
こんなのが欲しいっていうのがそのまま形になっていって、
は
い、
中身は子供なんで、うん、コナンと逆で、コナン君の逆で中身は子供、見た目は大人なんで、でそこでその女性と出会って恋に落ちるんですね、
その会社で。
そうです、会社で、うんうん、で女性もやっぱり純粋無垢のやっぱり子供的な気持ちの、
はい、女性ってね、少年のような心を持った
男性
が一旦好きになるんですよね。その後怒るんですよね。
怒るでしょうね。まあ見てみれば、まあこの純粋な少年の心を持ちながら仕事はできるみたいなね、
うん、それは魅力的、
すごいベストじゃないですか、
うん、
ですごいそこで覚えているのが、やはりこう好きになって、
はい、
ある日ちょっとその夜の営みの恋に家でなるんですね。
心は子供なんです
ね。心は子供なんです。
12歳
です。そうじゃ、うんうん、もう興味津々なんですよね。でやっぱこう服を脱がしていて下着姿に女性がなって、で恥ずかしいからやっぱ電気消すんですけど、電気つけちゃうんですよ。みたいから
心は子供、まあ、
そ, そのやり取りがやっぱ消してやっぱつけてみたいなのが確か 2,3 回ぐらい繰り返せるシーンが一番あの僕の多感な中学生時代の思い出としては、
下高原くんも中学生なわけですよね。中学生なんですよ。どちらかというと子供の心に近いわけですね。
電気つけといてほしい。
そうですね、
それつけてほしい。
でも僕も多分電気つけるとは思うしね、あの時あの時の気持ちやったら
体も中学生ですよね。
そうですよ。でそのシーンがすごいあの覚えていて、まあ、最後は戻るんですけど、うんうん、そのなんかその女性とのやり取りとかも面白いし、なんかそのピュアな本当にあの、ストーリー的にもピュアな感じなので、
うんうん、
そこもちょっとキュンとくるラブストーリーになってて、すごくあの人生を変えたというよりもなんかこうすごい思い出に残っている、それも作品ですね。その時の自分の中学生時代も思い出すし、
うんうんうん、
見た環境も思い出すし、なんかその時の何でしょう、この恋心みたいなのもちょっと思い出すし、なんかキュンとくる映画ですよね。
見た時の気持ちが映画と一緒に残ってるって、はい、確かに人生にとって非常に貴重な作品ですよね。そうですね。
だからそこでちょっともう一回今見るともしかしたらちょっと違う感情になるのかもしれないですけどね。
そういう場合って、はい、今もう一度見たいって思います、それともこの記憶の中でちょっと大切に置いておきたいな。
僕は見ないようにしてるんです
よ。あえて
多分その昔見たけど分かんなかった映画はもう一回見るんですけど、
はいはい、
昔見てよかった映画は逆に、まあ、見るやつもあるんですけど、
うんうん、
あのどんなんだったかなと思って、これはなんかもう思い出の中に留めときたいというか、
はい、
多分その時もセットになってベストワンになってるんだと思うんですよ。
うんうんうん、
だからまだそれ以来見てないですね。
あ、そうなんですね。そうですね。
テレビ放映とかでもやってないんじゃないかな多分。
いやちょっとね説明を聞いていた時に、はい、あのちょっとこう橋が欠けてるようなうろ覚えの記憶の中にある映画を聞いてるっていうのが分かるので、
うん、
あ、
そうなんです。
スクリーンの形がはっきり見えないような、
うん、
なんかそれがすごくノスタルジックで私は今ジーンとしてたんですけど、
そのすごく 絵的にはそのもちろん夜の電気の攻防が一番思い出深いんですけど、うん、
はい、
あのその、夜の遊園地にそのピエロの怪しげな占いの機械みたいなのの、うん、なんかその子供がで結局そこでその機械でまた元に戻るんですよね。で街で最後こうその女性とすれ違う時のなんか本来は分からないはずなのにちょっと女性が気づくみたいな、なんかそんな感覚もすごいいい思い出になってて、
へー、
あの12歳の子供ってすれ違っても多分何も思わないのに、何かハッと一瞬こうお互いこう向こうは覚えて、あのトムハンクスの方は覚えて
る、ね、子供はね、ね、分かりますけどね、うん、っていうことは本当に心が惹かれ合っていたっていうことが、うん、そこでもしかしたら垣間見えるみたいな ね、うん、これね懐かしい作品って見るとね色が違ってたりね、ちょっとキャラクターが違ってたりね、犬が猫だったりね、いろいろするところも ね、ちょっと面白いんですけど
もね。電気のとこも本当にもしかしたらあるかどうかちょっと怪しいでしょ、ね、もしかしたら普通に消してたかもしれない。
それなかったら
自分がつけたい願望であのストーリーに織り交ぜてるかもしれない。
少年の気持ちが
下高原バージョンの可能性も
ここつけるやろみたいなので強くこう、まあ、ぜひちょっとね皆さんなんかこうネットフリックスにあるかどうか分かんないですけど、うんうん、なんかねレンタルとかサブスクのそういうあのなんですか映像のねそういったので、はい、ぜひ確かめていただきたいなとは思いますけど、
答え合わせはリスナーの皆さんに託してですね、うん、はい、あの下高原バージョンだったのかトムハンクスバージョンだったのか、
いやそれちょっと違ってたらえらい脚色ですよね。
めちゃくちゃ面白いですけどね、それこそ人生を変えた、人生の記憶を変えた一本の映画
っていう、ね、記憶を変えられてますよね。
ぜひ皆さんね、はい、チェックしていただきたいと思います、
はい、
ハンニバルとビッグ2本の作品をご紹介いただきましたが、3本目は CM を挟んでご紹介いただきたいと思います。下高原さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイ 生を変えるかもしれない一本の映画。さあ今日はですね、はい、大手広告の下高原さんにご紹介いただいていますけれども、作品を人生を変えた3本の映画の3本目はこれから公開される作品の紹介となりますということで、リスナーの皆さんの人生を変えるかもしれない、記憶を変えちゃうかもしれない一本の映画としてご紹介いただきましょう。早速ですけれども、人生を変えるかもしれない一本の映画、作品のタイトルから教えてください。
タイトルは、ドッグマンという作品です。
はい、ドッグマン、どんな作品でしょう。
そうですね、あのドッグマン、まあ、タイトル通り犬男というか犬が関わってくる作品なんですけど、
はい、
監督脚本が、まあ、懐かしいリュック・ベッソン、
お、
まあ、レオン、フィフスエレメント、タクシーと、こういろいろ数々名作を取ったフランスの、
ね、
はい、
巨匠です。
巨匠の久々の、まあ、監督作品になります。
うんうん、
で、まあ、あのドッグマンというので、まあ、もともと冒頭はあの事故を起こした人が警察に捕まってっていうところから始まるんですけど、
うん、
あのそこで、なんか女装した男が取り調べを受けて、でそこから昔の解雇の話で、ストーリーが展開するんですけど、
ほう、
あのある村に、まあ、あのお母さんが出て行った父親とお兄さんと3人で暮らしている少年がその、うん、あの主人公なんですよね、
はい、
主人公ダニエルなんですけど、ダニエルはすごく犬が好きで、
うん、
で犬小屋にいっぱい犬を飼ってるんですけど、
うんうん、
お父さんは逆になんかその、お父さんとお兄さんなぜかその一番下のダニエルを結構いじめるんですよ、
うん、
である日犬が好きだったらお前犬と暮らせみたいになって、
うん、
で結果それがきっかけで、犬小屋でずっと暮らすことになるんですよ、何年も。
父親とお兄さんはお家で生活しているけど、ダニエル君は犬と一緒に犬小屋で生活、
うん、で、うん、一切そのもう食べるものとか過ごすところも犬と一緒なんでしょ、
うん、
まあ、いわゆる虐待ですよね、
うん、
で、まあ、そういった精神状態とか、まあ、その DV とかでちょっとそういった過去にやっぱりその心に傷を負ってしまって、でその後、まあまあちょっとその犬が助けてくれて、あの警察にその行為がバレて、お父さんとお兄さんはそこでちょっとこう警察に逮捕されることなんですよね、
うんう
ん、
はい、
だけどそこからも、それ逮捕された後もあのダニエルはちょっと不幸、まあ、その時にお父さんがあのちょっと間違って発砲した弾で脊髄をやられて下半身不随であの車椅子の生活になったりとか、
うんうん、
好きな女の子とあんまりうまくいかなかったりとか、まあ、なかなかこう人生うまくいかないということで、いろんなちょっとこう闇を背負うんですよね、
うん、どんどん闇が深くなるわけですね。
だけどそこで助けてくれるのがあの犬なんですよ、
うんうん、
でその一緒に犬と一緒に暮らしてるので、犬ともう本当に会話ができるというか、そういうちょっと能力、特殊能力が備わっていて、
うん、
でいろいろな生活とかでも犬が助けてくれますよね。である日ギャングに目をつけられて、ギャングの抗争に犬と一緒にこう戦うみたいな、
へ
で話が進んでいくんですよね。
あ、なんかちょっと思ってない展開になってきて、う
ん、で割と結構リュック・ベッソンなんでダークなイメージの、うん、あのまあ、あの映像作りとあのかっこいい音楽で、あの映像が始まるんですけど、あの犬がものすごく可愛らしいんですよ。もう演技指導がすごくて、
うん、
これどうやってしつけたんだろうみたいな、結構いろんなそのサポー生活をサポートするためのなんかあれ取ってこいみたいな、なんか小麦粉取ってきてくれてみたいなとか、うん、あの例えばギャングと戦う時もなんか銃を持ってきてくれたりとか、
生活だけじゃなく
ていろいろ本当に人間のようにサポートしてくれる、その犬がもう本当に何十種類って犬が出てくるんですけど、そのワンちゃんを見てるだけでも可愛らしいです。だからそのギャップがなんかすごい、なんかこう笑ったりとか、なんでしょう、こう楽しいところの雰囲気ではないんですけど、
うんうん、
ダークイメージなんですけど、結構こうにこやかになったりとか可愛いっていうところが中に含まれてる映画なので、
うんうんうん、
ワンちゃん好きはぜひ見てほしいし、まあ、リュック・ベッソンも最近なんかレオンがまた再燃して若い人に受けてるということもあって、リュック・ベッソンワールドを感じたい人ぜひ見ていただきたいなと思ってます。
いや 確かにその今若い方はエオンを見て、はい、うん、あの作品にすごく心惹かれているのであれば、
はい、
今お伺いした最新作ドッグマンも、うん、ちょっとその惹かれる部分は近しい部分があるかもしれないですね。
そうですね、なんかこう誰しも抱える過去のトラウマとか闇とかあるんですけど、
うんうん、
そこに癒してくれる存在がそのダニエルはあのワンちゃんであったと、
うんうん、
だけどそれもペットではなくもう本当に人間よりも信頼できるパートナーみたいな感じなので、なんかその辺は共感できるところはあるのかもしれないです。
それを、はい、なんかあのリュック・ベッソンのあの映像感で音楽がついてってなると、
はい、
ちょっともう聞いてるだけでゾクゾク
しますよね。そうですね、最後結構割とギャングとその交渉するシーンとかも、だからその映像ワークとかすごいスピーディーでめちゃくちゃそこに犬が絡んでって、
うん、
それがすごいかっこいいんでしょ。
なんかあの翔平さんがねチラシ見た時に、
はい、
そのお話を聞いていたそのダニエルがあのとても綺麗な女性だって思ったっていうぐらい、うんうん、その映像とかビジュアルとかもすごく気になるところですね。
そうですね、そのダニエルは女装をしてるんですけど、
はい、
その女装しているわけとかもあのその回想シーンの中にあったりとかするので、
うんうんうん、
割とそういったところもちょっと見ていただきたいなと思います、
ね、
う
ん、ドーンと物語があってその戻っていくっていうところと、うんうん、そこにその動物がたくさん、うん、まあ、可愛らしい、
はい、
無垢な動物と、
そうですね、
そうならざるを得なかったこうダークに落ちていった、
はい、
ダニエルとっていう、うん、あと周りを取り巻く渦巻く、うん、まあそれをうまく使おうとしてるのかなんかって世の中のね黒い部分なんかがどのように映像の中でねぐるぐる回っていくのか、そしてあの20年ぐらい経った時にですね電気をつけてた消してたみたいなね記憶がどう混じってくるかっていうのもね
そこはぜひ確認してほしいですね
この作品はきっと何度も見たくなるような ね作品になるんじゃないかなって思いますけどね、
はい、
でも確かにその犬が好きな方にはたまらないっていうお話もありましたけど、
はい、
そのほっとするところとかでもよかったって思う気持ちを生むのがリュック・ベッソンの世界観ではうまいからこそ、うん、苦しみや悲しみが深く刻まれて、
はい、
映画を見終わった後も何年経ってもその作品が忘れられないものになるっていうイメージがあるので、うん、今作品も見逃せない
ですね。ぜひぜひ、はい、
ぜひ皆さんの本当に人生を変えるかもしれない一本の映画になると思いますので映画館に足を運んでいただきましょう。いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、3月8日からですね、劇場は、神戸の方は、キノシネマ神戸国際ですね、
はい、
あと109シネマズハット神戸他にて上映いたしますので、
はい、
はい、
ぜひ明日から全国公開となります。映画館に足をお運びください。今夜の先読みシネマ情報ではなく、人生を変えるかもしれない一本の映画、大手広告の下高原さんにドッグマンご紹介いただきました。今日は人生を変えた3本の映画として、素敵な作品ご紹介いただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。